街角レポートのコーナーです。火曜日のレポーターはさっちゃんこと岡本幸子さんです。早速呼んでみます。さっちゃん。
はい、ともこさん、こんにちは。
こんにちは。少し雲増えてきたかな、どうでしょうか。
はい、雲がね、おっしゃるように多くなってきまして、まあ、日差しはまだ届いてはいるんですけれども、うん、気温が今10度くらいでして、やっぱり厚手の上着を着ていないと、本当に3月の中旬に入ったのかなっていうぐらいの冷え込みになってます。
ちょっと昨日までのでね、体が油断していますので、今日は暖かくした方が良さそうですね。
はい。
さて、今日はどちらにお邪魔しているんですか？
今日はですね、京王線国領駅から歩いてすぐコクティ3階にあるアクロスの中にある研修室に来ています。
はい、
今日はですね、こちらのとですね、同じ階にある産業労働支援センターの中にスモールオフィスというね、オフィスを構えられている皆さんがいらっしゃるんですけれども、そちらに事務所を構えられている行政書士高橋法務事務所の活動についてご紹介します。立ち上げから間もない事務所ということで、ここからは行政書士高橋法務事務所代表の高橋浩太さんにお話を伺います。高橋さん、よろしくお願いします。
はい、ご紹介あたつかりました高橋です。よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
ではまずは高橋さんのご経歴と、この高橋法務事務所の事業内容について簡単にご紹介お願いします。
はい、私はですね、学生卒業しまして約30年間ぐらい東京ガスに勤めた後、母親の介護のために早期退職して、その後ですね、調布市役所の法制課と建築指導課で働いてまいりました。
ここからこう事務所を立ち上げられたいきさつというのは、
そうですね、ちょうど60歳になりましたので、やはり行政書士という資格を持っていたので、まあ、皆さんの少しでもお役に立ちたいということで、昨年の11月に、開業しました。
どういった、ジャンルを得意とされていらっしゃるんですか？
行政書士の仕事はですね、あなたの町の法律家ということで様々あるんですけども、私はその経歴をでですね、相続とか遺言ですとか行政手続きですとか、あと不動産関係を主に、ね、やっています。
ということで、調布市の職員でいらっしゃった高橋さんですので、もう調布市のプロと言っても過言ではない、
ね、
行政書士さんですので、これまでの知識と経験を生かして、私たちの本当に調布市に住む皆さんの頼りになるお仕事をしていただけるということで、やはり相続や遺言というのは今かなりね、注目されていますよね。
そうですね、今はですね、結構早い段階で、50歳60歳ぐらいでですね、遺言を書かれる方が非常に多くなっています。
ということで、早い段階から、そしてこの地域で相続をしたり遺言を残すにはどうすればいいかという相談も、この調布市のプロの高橋さんにすることができるということなんですね。そして高橋さん、ご自身が60歳を過ぎて起業されたということで、シニア世代の方に向けた起業についてのセミナーも行っていらっしゃるそうですね。
はい、ちょうどですね、3月の15日に実施したんですけども、人生100年時代ということで、60歳以上からの起業ということでですね、セミナーを開催させていただきました。
こちら定員30名だったんですが、もう満員御礼だったということで、どういう方がいらっしゃってたんですか？
やっぱり様々ででして、やっぱりその老後の資金がちょっと不安だとかですね、そういう方がですね、非常にニーズがあるなというふうに手応えを感じています。
やはり60歳で例えば定年退職をされた、これから人生まだまだ40年あるよと思いますと、いろいろやってみたいという方も、意欲がある方も多いということですね。
はい、意外とですね、個人事業主とかハードルが低いので、ぜひ自分の趣味とかをですね、活用して起業していただければなと思っています。
そんな高橋さんに、行政書士としてのお仕事などを相談したいという場合はどうすればいいですか？
直接私の方にご連絡いただければというふうに思っています。
では後ほどお問い合わせ先はご紹介させていただきます。さて、高橋さんはこの行政書士のお仕事に加えまして、地域貢献活動にも力を入れていらっしゃいます。この度、調布市社会福祉協議会と高橋法務事務所が協力をして、新たに子ども食堂を今月3月29日土曜日に実施されるということなんですね。場所はつつじヶ丘駅から歩いて2分の場所にある居酒屋酒&スポーツ満月という、ね、場所なんですけれども、こちらはどのようなお店なんですか？
満月さんというのはですね、楠本さんご夫婦がやられてるんですけども、楠本さん 自身はですね、バスケットの B リーグのヘッドコーチでもありまして、大変スポーツ好きな方で、まあ、スポーツというキーワードでですね、みんなに楽しんでいただける居酒屋を目指しています。
もともと調布駅近くで6年ほど営業されていたご飯屋居酒屋満月が移転リニューアルをして2年前にオープンしたお店ということで、奥様がとても、ね、お料理上手なんですよね。
はい、とても料理上手で僕もしょっちゅう通っています。
バスケ以外にもいろんなスポーツで皆さん集まられてるんですか？
もう本当にスポーツ様々で、野球ですとかサッカーですとか、先日は卓球のオリンピック選手がいたりですね、大変様々なスポーツをキーワードに楽しんでいます。
そんな満月でどうして今回子ども食堂を開くことになったんでしょうか？
そもそも楠本さんはですね、私のクライアントなんですけども、その楠本さんから、まあ、子ども食堂をぜひやってみたいと、満月を始めたですね、一つの中で目標としてなんか子ども食堂をやりたいっていうことがあったらしくてですね、それで私が相談を受けたっていうような経緯です。
それから高橋さんご自身が現在大学の大学院で地域コミュニティの研究もされているということなんですよね？
はい、今私はですね、明治大学の専門職大学院という公共政策大学院の一応研究生でもあります。
そういった研究も、まあ、いろんなご縁もあってということなんでしょうか？
そうですね、私もその地域コミュニティっていうのを研究していまして、今皆さんのお力を借りてですね、子ども食堂を初めて実施する、ことになりました。
そういった思い、そして楠本さんご夫妻が子ども食堂を開きたいという、ね、思いも、まあ、かなってということなんですが、当日はどのようなメニューや内容になりそうですか？
今メニューはですね、どんなにしようかって楽しんで決めてるんですけども、やはりカレーをメインですね、初めてやるので、それにいろんなものをつけて皆さんに楽しんでいただこうかなというふうに思っています。
そしてみんなで楽しくご飯を食べるだけではなくて、いろいろなプログラムも計画中だと伺っていますが、
はい、皆さんにですね、楽しんでいただけるように、まあ、そのビンゴゲームとかですね、そういうのも含めてですね、著名なバイオリニストの高木壮さんがですね、ご協力いただいて当日弾いていただくことになっています。
楽しめる時間もありますし、じっくりプロのバイオリニストの方の演奏を生で聴く時間もあるという贅沢な時間になりそうですね。
まあ、そうなってくださったらですね、大変嬉しいです。
29日の子ども食堂はどんな方が参加できるんでしょうか？
特に条件はございませんので、まあ、その保護者の方も含めですね、子どもさんみんなに楽しんでいただければなというふうに思っています。
またお子さんがいらっしゃない ご家庭の方ですとか学生の方で も参加できるということですね。
はい、今回ですね、私の知り合いの大学生とかもですね、協力していただけるので、もし参加していただける方がいたら、ね、大歓迎です。
へ
ー、今回こちら参加方法なんですけれども、定員があるということで事前予約制になっています。こちら子ども食堂員満月は3月29日土曜日午前11時から午後1時までの予定で開催されます。場所はつつじが丘駅から歩いて2分の場所にあります居酒屋酒&スポーツ満月です。参加ご希望の方は酒&スポーツ満月までお電話をお願いします。電話090-4414-3939090-4414-3939番です。事前予約制ですので、当日の飛び込み参加できませんので、この点だけはご了承ください。さて高橋さん、起業して4ヶ月が経たれたということですけれども、これからどんな活動を行っていきたいですか？
そうですね、僕は地域貢献というかですね、調布とか狛江のエリアの方を中心にですね、皆さんの相談になれればというふうに思っています。
子ども食堂の活動も継続してということでしょうか？
はい、こちらもですね、ぜひ継続してやっていきたいと思っていて、やっぱ地域コミュニティのですね、活性化につながればなというふうに思っています。
行政書士高橋法務事務所へのお問い合わせは、東京都行政書士会のホームページにある調布市の行政書士のページに掲載されている高橋法務事務所のお問い合わせ先へメールでお願いいたします。高橋法務事務所の高橋はひらがなです。また、ね、子ども食堂も一緒に活動してみたいという方もぜひご連絡ください。お電話の場合は090-8656-0070090-8656-0070番です。 では最後に高橋さんからラジオを聴きの皆さんにメッセージをお願いします。
ですね、これから皆さん、協力を得ながらですね、いろんなさまざまな事業をやっていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。
高橋さん、ありがとうございました。
そこそありがとうございました。
ありがとうございました。
私も調布市民の一人ですので、こういった高橋さんがこういう行政の手続きとかを手伝ってくださる存在っていうのはとっても楽しましいなというのを感じています。今日は行政書士高橋法務事務所から事業のご紹介、そして3月29日に辻が丘で開催される子ども食堂についてご紹介しました。
はい、さっちゃん、ありがとうございました。子ども食堂とはいえ、お子様がいなくても参加ができるということで、まさに同じ釜の飯を食べて地域のコミュニティを深める、そんな一日になりそうですね。火曜日のレポーターはさっちゃんこと岡本幸子さんでした。次回は金曜日、深澤邦久さんが担当してくれます。以上、街角レポートのコーナーでした。